初めからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒野に道を敷き、砂漠に太陽を流れさせる。お体に支障ない方はご起立ください。ご一緒に三詠28番賛美いたします。歌ってください。今日は講談協会、講談として建てられました医療協会の岡本先生に御言葉を取り上げていただくんですが、僕の祈りを先生に伝えていただきます。
それでは礼拝前の祈祷をさせていただきます。恵みと憐れみに満ちたも天の父なる神様、今日も私たち一人一人の名を呼んでこのところに集めてくださり、心から感謝いたします。寒さの厳しい中、それに加え雨の朝となっております。私たち一人一人の健康が守られ、愛するイエス様を礼拝する喜びにあふれております。どうか一人一人の上に御霊様が届いてください。一同を聖霊に満たしてくださいますようにお願いいたします。弱さの中、またさまざまな理由で礼拝に来ることのできない兄弟姉妹たちもいらっしゃいます。その上にも、その方々の上にもあなたの御臨在がありますように。私たちはこの礼拝の場であなたの御前で罪を悔い改めます。あなたは十字架によって私たちを清めてくださいます。心から感謝いたします。新しいこの週をあなたの十字架に、そして復活によってその力を得て歩み出すことができますようにお願いいたします。また能登半島の人々のことを思うとき、心を痛める私たちであります。食べるもの、住むところ、仕事、そしてすべてのインフラが整えられ復興していきますように、あなたの御手が述べられ慰めが与えられますようにお願いいたします。また能登にある教会の、その教会の牧師、また教会員一人一人が守られて速やかに礼拝が行われますようにお願いいたします。この礼拝の始めにあたり、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。賛美歌93-5a。 主の祈り、天に増します我らの父よ、 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者の我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず
悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく何のものなればなり。アーメン。賛美いたします。賛美歌385番。購読詩編を朗読いたします。購読詩編16編の1節から11節。小さい字の方を私がお読みしますので、皆様は大きい字の方をお読みください。神を守ってください。主に申します。あなたのほかに私の幸いはありません。この地の聖なる人々、他の神の後を追う者には 苦しみが加わる。私は、主は私に与えられた分、私の杯、破壊縄は麗しい地を示し、私は主を讃えます。私は絶えず主に相対しています。私の心は喜び、魂は踊ります。あなたよ、私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に儚さを見させず。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。ご一緒に、お座りください。賛美歌438番、ご一緒に賛美いたします。 今朝の御言葉聖書箇所を拝読いたします。新約聖書ルカによる福音書10章38節から42節新教旧約聖書127ページです。ルカによる福音書10章38節から42節まで。拝読します。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私はの姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことを思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。必要なものはただ一つという次第で御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。私は伊予キリスト教会で牧師をしております岡本弥生と申します。教区の行事で皆さんにはたびたびお会いしております。で、今日は松山共同教会で御言葉のご奉仕をするということで張り切っておりました。で、張り切っておりましたところ、金曜日に左目からですね、出血してしまったんですね。で、私は驚いて、ちょっと目が真っ赤になったので、これは大変だと思い、土曜日に、昨日ですね、眼科の方に行ってまいりました。すると先生は、これは年を重ねた中年の女性によくある加齢によるものですよ。と言われたんですね。で、まあ大したことはなかったんですけれども、見た感じがちょっと目から今日は充血しております。皆さんこれお許しくださればと思います。もし三崎先生がですね、今地上におられたとしたら、岡本先生それは出血大サービスですよと言ってくださるのではないでしょうか。今日はマルタとマリアという有名な聖書の箇所を皆さんでご一緒に見ていきたいと思います。聖書にはさまざまな女性が出てきます。その女性たちはそれぞれ賜物が与えられて生き生きと奉仕をしております。その中でもこのマルタとマリアというのはとても印象深く私たちの心の中にとどまっている姉妹方ではないでしょうか。一見するとマリアは主の足元にひざまずいて主の話に耳を傾けた信仰深い姉妹だ。それに比べてマルタはせわしく家のことをしてですね、接待ばかりをしている信仰のない姉妹だと思ってしまいます。でも聖書を読むと、実はそうではないということがはっきりとわかるのです。38節、 一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。とあります。このイエス様のイエス様と一行を家に迎え入れたのはマルタであると書いてあります。つまりマルタがイエス様を家に招き入れるという決断をした。そのおかげでマリアの信仰がですね、後にはっきりと分かるようになる。初めの決断をしたのはマルタであったということです。ですからこのマルタという姉妹もですね、女もイエスに対する信仰があったということになるのですね。で、私たちはですね、自分の中で、ああ私はマルタタイプだ、教会のいろいろな仕事を奉仕をですねしてくださる姉妹方がいます。愛参会の準備やまたいろいろなお掃除、そういったことをしてくださる方、これは私はマルタタイプだという方がいらっしゃるでしょう。そして祈祷会やまたいろんな祈りの会で聖書の御言葉に耳を傾け、それについて思い巡らす、そういうことが好きだ、私はマリアタイプだと、そう私たちはこのタイプで分けてしまう、自分はどっちかということをですね考えてしまうものであります。しかし実は一人の人であったとしても、ある時はマルタのように立ち働き、そしてある時はマリアのように御言葉に耳を傾ける、そういう姉妹もいらっしゃると思います。私はこのマルタとマリアのお話を聞いていつも思い出す方がいらっしゃいます。それは藤川栄一先生の奥様、藤川美智子先生です。私が進学校の2年生の時に1年間宮原教会で実習を行いました。その時にいつも新学生のために食事の支度をしてくださったのは藤川美智子先生でした。そしてその食事をいただく、それ以上にその中で美智子先生が教えてくださったことというのは忘れることができません。子どもたちに御言葉を教えるということをこの美智子先生ははっきりと行っておりました。どんな小さな子どもであっても御言葉を教え、そして将来その御言葉がその子のためになると信じて教会学校をずっとなさっておられました。藤川美智子先生はマルタでありマリアであったということを私は覚えております。さてこのマルタという人はですね、いろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いていたというのです。もてなしをするというのは大切なことであります。マルタは自発的にこの世話をする、ディアコニアという言葉が使われているんですけれども、奉仕という意味があります。食べ物を出したりその人の世話をしたり、そういったことをしておりました。そしてマリアは主の足元に座ってその言葉に耳を傾けるということをしておりました。お互い賜物を出してですね、喜んでその奉仕をするということをしていたのです。しかしここでですね、一つの問題が起こってきました。
マルタはいろいろなもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って行ったと言うんですね。今まで忙しくせわしく働いていたマルタがですね、イエス様の方に近寄って行ったというのです。まるでイエス様に耳打ちをするように言ったのです。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。このようにマルタはイエス様に対し、マリアをどうにかしてくれと、そのような文句をですね、苦情を言ってきたのです。最初マルタは喜んで自発的にイエス様をもてなす、その一行に食事を出したりいろいろな親切をするということを喜んでやっておりました。で、私が神学校時代のもう一つのエピソードがあるのですけれども、神学校は月に一度宣教師の先生を呼んで、そして英語の授業があったり、またその宣教の歴史の授業があるという、その日が設けられていました。で、その宣教師の先生が来る日はみんなで共に愛さんを食事をするというのが決まりになっておりました。食事はいつもカレーを作っておりました。でも不思議なこう決まりがありまして、そのカレーを作るのは女子生徒だということが決まっていたんですね。当時女子生徒は私しかおりませんでした。あとは羽田久志先生の、今は召されましたけれども、その奥様がいたんですね。で、全校生徒は、まあ、10名ぐらいいたんですけれども、その10名分のカレーをですね、2人の女子生徒がするということになっておりました。今では考えられないハラスメントであると思うんですけれども、当時は女子生徒がそれを作っていたんですね。で、最初に玉ねぎを切ります。玉ねぎを切るとですね、涙が出てきます。それは悔しいからではなく、玉ねぎだから涙が出てくるんですね。そしてその次、人参を切ってですね、じゃがいもの皮を剥いでそれを炒めていく。だんだんとですね、腹が立ってきました。私は女子生徒ということで今カレーを作っているけれども、男子生徒は隣の部屋で宣教師の先生の傍らで一緒に楽しく談笑している、いろんな神学の話聞けたり、またその宣教師の先生の苦労話を聞いたり、いろんな楽しいことが向こうではあるのに、こちらでは私たち二人だけがカレーを作っている。だんだん腹が立って、この食器をですね、混ぜるお玉の音とか、また、お皿の音をガチャガチャさせてですね、人に分かるように作るようになってきました。で、その時にですね、最後に羽田のひろこ先生がですね、私に言ったんですね。あんたはこれから牧師となって教会に出る。その時にこんな態度じゃいかん。戸を閉めて隣でやっていることがわからないように、あなたは食事を作って、そして信徒の方に出すべきだ。それは食事に限らない、すべて御言葉のご奉仕をするということはそういうことなのだと教えてくれました。で、私は腹が立っていました。それは男子生徒に対してだけではなく、神
そのようなものに対しイエス様は、必要なことはただ一つだけであると言われました。必要なことはただ一つだけ、それはイエス・キリストを知るということ、イエス・キリストの愛の中に生かされるということです。つい心を患い、いろいろなことに心を乱す、そのような弱い私たちですけれども、そのような弱い私たちをイエス様は愛してくださり、そして私たちのこの心にある罪のために十字架にかかり死んでくださった、そのご愛をですね、もう一度思い出す。そしてそれだけではなく、三日目によみがえって復活してくださった、死の力さえも勝利してくださった、それがイエス・キリストご自身であります。このイエス・キリストを見る、イエス・キリストを知る、それが私たちにとってはただ一つ必要なことではないかと思います。マリアは良い方を選んだというのです。それを取り上げてはならない。これは他の訳では、それを取り上げようとは思わない という訳が出ておりました。マリアからその主の言葉に耳を傾けるということを、それを私は取り上げようとは思わないとイエス様は言ってくださいました。私たちにはそれぞれの賜物が与えられています。その賜物を喜んでですね、主のために使いたいと思います。いやいやではなく自発的にですね、人を見るのではなく神様を見上げて、私たちはこの新しい週の歩みをですね、続けていきたいと思います。それではお祈りをいたします。恵みと憐れみ満ちたも天の父なる神様、しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだと、それを取り上げてはならないとイエス様は言われました。私たちは日々の生活の中でいろいろな思い煩いや心を乱すことがあります。それに支配されてしまうことがあります。しかしイエス様は、大切なことは必要なことは一つであると、ただ主を見上げ主を知ることが私たちにとっては必要なことであるということを教えていただき、心から感謝いたします。私たち一人一人は弱いもので、人を見て自分の奉仕を比べ判断してしまうものであります。しかしイエス様の愛はそのようなものではありませんでした。私たちのこの罪のために十字架で死ぬという本当に大いなる愛を示してくださいましたことを感謝いたします。どうかイエス様からの愛をいただいて、私たちも喜んで日々の生活を送り、また教会での奉仕をしていくことができますように、またこの十字架と復活の福音を多くの方々に述べ伝えていくことができますように、神様届いてください。今日来ることのできない兄弟姉妹たちもいらっしゃいます。また YouTube を通してこの礼拝に参加している方もいらっしゃいます。どうかその方々の上にもあなたが届いてください。この祈りを尊い主イエス様の御名を通してお捧げいたします。アーメン。